石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、イオンモバイルが料金改定の発表を行いました。はい、春にも新料金出してるんですけども、今回は音声関連の値下げというところで、音声 SIM に関して一律220円の値下げで、音声通話料は一律30秒11円になるというところで、契約している MVNE との関係性もあって、そこはね、料金下げるということで、そこを反映するということになっています。料金値下げに関してはそうかというところなんですけども、発表会の中で一番メディアが驚いたのが、イオンモバイルでキャリアのスマートフォンをイオンモバイルとセットにして売ると、それを強化推進していくという話をしていました。要はドコモ、 au、 ソフトバンクが使っている iPhone ですとか Galaxy とか Xperia とか、そういったものをイオンモバイルの SIM カードとセットにして売りますよと。前提で言うと、まずイオンモバイルって MVNO のサービスも提供していますが、サンキャリアのショップもやってるというね話、以前ねゲストに来ていただいた井原さんにも聞きましたけども、要は10月以降まず SIM ロック解除が義務化される、 SIM ロックかけちゃいけませんよというようなことになっています。でしかも今というのは、回線契約ない人に対してもスマートフォン売りなさいよというような総務省の達しになっているというところがあります。はい、ですので、例えばイオンのお店に行ったとして、でどうしてもエクスペリアが欲しいという時には、別にドコモの回線持ってなくてもドコモのエクスペリアを買うことができるようになってますし、それにイオンの SIM カードをセットにして買って、安く使うということが可能になるというところですし、今後もはね、イオンに行くとドコモ、 au、 ソフトバンクが使っているエクスペリアを別々の価格になっていて、それを見比べて安いエクスペリアを買うってことも可能ですし、iPhone の新製品が出ればサンキャリアの iPhone、 それぞれ値段違いますけども、安い値段の iPhone 買って帰るということも可能になるのかなというところだったりもしますので、総務省が言っている端末と通信回線を完全分離することによって、こういったことも起きてくるというところですね。
それによって発生するいろんな、なんていうか問題って言っちゃうとちょっとあれですけど、出てきますよね。
そうですね、やはり一つにはキャリアオリジナルスマホがなかなか出てこなくなるんじゃないかというふうなのは、個人的には懸念をしています。例えば KDDI と京セラがタッグを組んでやっていたトルクみたいな、ああいったものも本来は au ユーザーが使ってくれるであろうっていうのを出してるんですけど、店頭行ったら SIM フリーで、しかもねドコモユーザーも買えるとなっちゃうと、別にわざわざねキャリアとメーカーがリスクを負ってああいった製品を作んなくてもいいんじゃないかということになってくるでしょうし、端末の値段もね、例えばサンキャリアで同じ iPhone みたいなものを扱ってると、値段もおそらくね一緒になっていく来たりするでしょうし、ただ今キャリアが設定している値段ってね、端末購入補助プログラムみたいなものの前提に成り立っているので、2年後に端末回収するからこの値段というような設定になったりもするので、その辺のね見直しも入ってくるんじゃないのかなというところはあります。なので端末のね価格競争も起きて安くなる可能性はあってね、ユーザーにとってはメリットになりますが、個性的なスマートフォンが出てこなくなる可能性もあったりもするので、いたし返しなのかなというふうにも思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
携帯キャリアにインフラシェアリングを行っている J タワーさんに日本の通信ビジネスについて聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
日本品質のネットワーク技術を世界に、インフラシェアリングの J タワー。2012年に設立された J タワーは、商業施設やビルの屋上などの屋内外にネットワーク設備を設置運営している企業です。7月には NTT 西日本が保有する通信鉄塔を購入し、通信事業者各社がネットワークを共同で使用できるソリューションを発表しました。本日は株式会社 J タワーより代表取締役社長の田中敦史さんをお迎えし、 J タワーの事業内容、インフラシェアリングとは何なのかなど、普段の生活からは見えないインフラサービスのお話を伺っていきたいと思います。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。インフラシェアリングというなかなかね、聞き慣れない言葉かと思いますが、とはいえね、これからのスマートフォンですとか通信を語る上ではね、重要なキーワードになってくるんじゃないのかなというふうには思いますし、この番組に聞かれているリスナーの方にはね、いろいろと興味のあるジャンルってことになっていて、もちろんまあスマートフォン端末とか、まあ、サービスとかってある中で基地局好きな人も結構いるわけですよ。
確かに、ね、
まあね、それなりにこうネットワークインフラについても興味がある人もいると思うので、その人にとってみるとね、非常に貴重なお話が聞けるんじゃないのかなと思いますし今までね、インフラシェアリングとは何ぞやというふうにね、あんまり興味なかった人も興味持ってもくれればなと思いますが、まず、この J タワーという会社ですけれども、2012年に設立されたということですけども、設立された経緯というのを教えていただけますか。
ちょっと自己紹介兼ねて、はい、説明しますと、もともと私社会人になった時にゴールドマンサックスという証券会社の通信のアナリストを数年やりまして、はい、その後にその時の上司と一緒に立ち上げたのが e アクセス ADSL を提供している会社です。その時のまあ創業メンバーで、その後にe アクセスの子会社として e モバイルをこれ立ち上げるんですが、はい、まあ、その時に経営企画とか CFO になってました。まあ、CFO という立場だったので、ネットワークのコストをどうやって下げるかとか、設備投資をどのように効率的に打つかっていう、まあ、そういうことを考えている時に、海外、特に当時はアメリカとかインドでこのタワー会社が存在して、実際にその携帯のインフラをタワー会社が構築をして、それをキャリアさんに使ってもらうっていうビジネスが存在してたので、まあ、それをちょっと研究し始めたんですね。2012年なので9年前ですけど、当時日本のキャリアさん、やっぱり自分たちでネットワークを構築して保証するっていうのがやっぱり一般的だったんですが、まあ、いつかこのシェアリングの時代来るだろうと、まあ、その時にこの分野で、この通信業界にまあ一石を投じたい、まあ、ちっちゃな一石かもしれないですけど、まあ、という経緯があって、ちょうど9年前にこの J タワーを設立したって、そういう経緯があります。
日本ではそのインフラシェアリングって考えっていうのはあんまりなかったって感じですよね、当時というか。
そうです、
10年ぐらい前ってことですね。はい、これまあ実際まあ2012年設立されて最初の頃っていうのは理解されましたか、そのキャリアの人たちに。
まずこの社名を J タワーにしたんですね、はい、まあ、これタワーなので、まずはこの鉄塔のシェアリングから、まあ、海外の事例もあったのでやろうということで、まあ、会社設立して、まあ、すぐにキャリアさんに話しに行ったんだが、はい、インフラを共有化することについてはまあ、どちらかというと悲観的で、キャリアさんによってはこのセル設計の思想だとか全然やっぱり異なったので、その場所選びから結構時間かかるなと思って、でこの鉄塔のシェアリングの方から建物内のこのインフラのシェアリングをまずは進めてみようと。でそうすると建物は そこに新築のビルが建てば、各社さんはそこでやはりネットワークを構築するので、まあ、そちらの方が早いだろうということで、建物内の携帯ネットワークのシェアリングに舵を切った背景がありますね。
やはりまあ各社、ね、例えばどっかの大きなショッピングモールとかオフィスビルとかだった時に、まあ、3社なり4社なりがじゃあちょっとつながりやすくするためにビルにお願いにしに行くわけですよ。でお願いしに行く時に、ただビルのオーナーとか、まあ、そういった人からすると3社とか4社いっぺんに来られても面倒くさいというか、対応が厄介だとか、まあ、それぞれに対してね、設備のスペースを与えなきゃいけないとかっていうので結構嫌がれることが多々あるというふうに言われている中で、 地下鉄とかは、まあ、そういった、まあ、まとめてやる協会があって、うん、まあ、そういったことをするっていう中で、ビルとかであれば、まあ、ビジネスチャンスがあるというふうに J タワーとしては踏んだって感じなんですね。
まさにそうですね。まあ、今石川さんがおっしゃられた通り、地下鉄とか高速道路のトンネルでは実際にその共用機っていうものが開発をされて実際に使われてたっていうことで、我々はそういう地下鉄とかではなくて、どちらかというと民間のビルですね、あの商業施設だったり大規模なオフィスビルだったり、まあ、そういったところもシェアリングニーズがあるんじゃないかということで、まあ、そこにターゲットを絞って事業を展開してきたっていうのがあります。
実際にまあそういったターゲットを変えてきたことによってうまく回り始めたんですか？
初め結構大変でして、2012年から約3年間はほぼ準備期間ですね。まあ、我々この共用機と呼ばれる設備を建物の中に置いて各社の基地局と接続をするんですが、まあ、そういった意味では携帯インフラの一端を担うわけですね。そうするとやはりその装置の安定性だとか、まあ、しっかりその信号をキャリアから受け取ったものをそのアンテナから出す、やっぱりそこをキャリアに認めてもらえないと我々ビジネスを展開できない。でそれも一社だけではなくて全キャリア認めてもらわなければいけないってやっぱりプロセスがあるので、準備期間を得て2014年の中旬ぐらい、半ばぐらいですかね、に初めてこの商用サービスを展開しできたっていうのがあります。
実際 J タワーとしては、例えばじゃあその建物の中のアンテナと、まあ、そこまでのケーブルとみたいな感じを担当しているって感じですか？うん、そこから先の基地局っていうのは、まあ、それぞれのキャリアを用意するという形
ですか？そうです。基地局まではキャリアさんに用意してもらって、はい、まあ、これ大抵あの建物の中のこの機械室っていうところに設置をします。はい、まあ、そこに我々のその共用機の親機を置いてキャリアさんの基地局と接続をして、まあ、そこから我々その回線を各フロアに敷設をして、まあ、呼気アンテナっていう形で基本的には建物内の全館を対策をすると、キャリアさんにはその我々のこの共用機の親機と接続をする基地局を設置してもらうという、そういう形態になってます。
これじゃあ J タワーとしてはビルに置いてもらうときにはやはりそのビルが建つ前に交渉しに行くみたいな感じなんですか？基本
ほとんどのケースはそうですね。我々が今手掛けてる多分9割ぐらいは新築のビルになるので、設計段階からデベロッパーさんだとか設計会社さんとお話をして、まあ、まずはその携帯設備、これ我々だけではなくてキャリアさんの設備を置くため そのスペースを確保してもらったり、はい、電源を確保してもらわなきゃいけないので、まあ、なるべく早い段階で不動産事業者と対話を始めます。
それというのは不動産事業者から声をかけてもらうこともあれば J タワーから探していくこともあったりもするんですか？
当初はですね、ほとんど我々からの働きかけだったんですが、もう最近はどの大手のデベロッパーさんにももう実績があるので、デベロッパーさんからお声掛けいただくこともあれば、ゼネコンさん設計会社からお声掛けいただくこともあれば、まあ、最近はキャリアさんからもお声掛けいただくことが増えてますね。はい、
キャリアにとってみると J タワーと組むことによって楽になってきてるって感じですよね。
そうですね、キャリアさんも投資コストが抑制される、あとは不動産のデベロッパーさんからもたくさんの装置を建物の中に置きたくないだとか、物件によってはかかる電気代を不動産オーナーさんが負担しているケースもあるんですね。まあ、そうすると3社分4社分負担しなければいけないものを、まあ、当社のソリューションだと、まあ、1社分で済むっていう、まあ、あとはスペースですね。やっぱり不動産のオーナーさんなるべくバックヤードは狭く営業フロアを広くしたいと思うので、まあ、そういった意味で不動産事業者にはメリットを感じていただけてるんじゃないかなというふうに思ってます。
現状で言うとだいぶ、ね、順調な感じがしますけども、振り返って辛かったタイミングとかってあったりしましたか？
創業してから 3,4 年間は辛いっていうのも大変でしたね。まあ、一つはその我々の全キャリアに採用されて品質も認められて初めて成り立つビジネスなので、全社からやっぱり信用を勝ち得ないと成り立たないビジネスだということで、まあ、これやっぱり時間かけてやっていくということと、また本当にゼロから立ち上げた会社なので予診面ですね、これは不動産事業者からも携帯各社からも名も知れないこのベンチャーに自分たちのネットワークを任せていいのかっていうところからのスタートだったので、まあ、そういった意味では一件一件実績を重ねて、通信もしっかり安定してるっていうのを見てもらって、でやっと今では普通に任せてもらえるようになったかなというふうに思ってます。
今後あれですか、先ほどもちょっとありましたけど、まあ、屋外にどんどん進出していく感じになるんですか。
そうですね、あの屋内も屋外もと思ってます、はい、屋内の方は、まあ、今までやってきたのは 4G 対策で、ちょうど今あの 5G 対応のこの共用機の開発が完了したので、今まさにその 5G のニーズがある建物ですね、まあ、ショッピングモールとかそういったところにはちょうど今期から導入を図ります。で、あとはその屋外のこのタワーの方も 5G の開設計画で、特にその10キロ平方メートルのメッシュで、やっぱりその田舎の方もやっぱりキャリアさんカバーしなければいけないので、まあ、そういったところはトラフィックも少ないですし、なるべくキャリアさんも設備投資を抑えながらそこのメッシュをカバーしたいっていう、まあ、インセンティブが働くだろうということで、まず第一弾として60本のタワーを我々の方で建てて各キャリアさんに利用いただくという、まさに今建設を始めているところです。
かなり 5G は追い風になりそうですよね。
そうですね、 4G は新築がメインだったんですね、はい、既に建ってる既設のビルはすでに各社さん対策されてるので新築メインなんですけど、 5G は既設のビルも新築のビルもこれからなので、そういった意味ではこの両方のマーケットを我々としては展開していけるかなと思ってます。
これ実際その海外と日本と比べてインフラシェアリングのビジネスってやっぱりまだまだ違いってあったりするもんですか。
海外もアメリカだともう数十年前からこのタワー会社っていうのは、これ我々このパッシブシェアリングって呼んでいて、要は鉄塔を建てて、まあそこの場所貸しですね。我々が今日本展開しているような各社のネットワークと実際に接続して提供するものをアクティブシェアリングって呼んでます。で、海外はまだまだこのパッシブシェアリングが主流なんです。で、まあアメリカもそうですし、まあヨーロッパでも 5G がスタートして、これからそのアクティブに行こうかっていうちょうどその段階なので、そういった意味では我々この日本で建物内の対策でずっとアクティブシェアリングをやってきたっていう意味では、規模はアメリカの会社何兆円の会社なので叶いませんけれども、今後の取り組みについては、まあ、同じようなこのスタートライン立ててるんじゃないかなというふうに思っています。
これアメリカのようにまあ会社で、まあね、会社規模的に大きくなってくると、それってなんかユーザーにとってメリットだったりするんですかね。
まあ、我々は直接お客さんに対してのサービスではなくて、はい、やっぱりそのキャリアさんに対してのやっぱりサービスなので、はい、いかにそのキャリアさん の, この設備投資のコスト、うん、あとはこの鉄塔にしろ屋内の確か IBS ってインビルディングソリューションって呼んでるんですが、保守費用とかやっぱりかかるので、うん、これをその各社バラバラではなくてそれを一本化する、そうすることによって設備投資だけではなくキャリアの営業費用、運営にかかる費用も削減できると思っているので、まあ、そういった面で通信業界に貢献していきたいなというふうに思っています。
各携帯電話会社、ね、値下げしろしろって言われている中、うんうん、コストを抑えたいっていうところはありますよね、うん、だいぶやっぱりそのここ数年キャリアからのオーダーっていうのは変わってきたもんですか。雰囲気と言いますか、
あのやっぱりスタンスがだいぶ変わったんじゃないかなと思ってます、うん、今は特に 5G 以降はやはりその効率的に設備投資をしていきたい、まあ、各社の決算発表資料とかいろいろ開設計画にやはりその共有化っていうことがだいぶ打たれるようになったので、共有化に対して受け入れるスタンスになってきたんじゃないかなっていうのをすごい感じるのと、あとはその総務省もこの2018年の暮れにインフラシェアリングガイドラインというのを出して推進をし始めてくれてるっていうのも、まあ、一つ大きな要素じゃないかなというふうに感じてますね。
すごいですよね、はい、KDDA とソフトバンクが組んで 5G ジャパンみたいな、ね、インフラシェアリングしましょうみたいな、ね、ライバル会社同士でそんなことするんだっていうのにも驚いたんですが、うんそこまでしないと、ね、大変なんだろうなっていうのもありますし、まあ、こうして J ターンみたいな会社が伸びていくっていうのはまさにそういうことなんだろうなっていう感じですよね。4社それぞれ微妙にまあ多分 5G とは言っても技術的に違ったりとか仕様が違ったりすると思うんですけど、そこにもしっかり対応できるものなんですか。
そうですね、もう我々も実際に今は都庁で 5G の供給を設置して各社の基地局と接続してますけど、まあ、もう装置の開発時点からキャリアさんのこの技術の方々とは対話をして、なるべく要求集に合うようにものを作ってテストをしてもらって初めてフィールドに出してるので、まあ、そういった意味では コミュニケーションはこの9年前から比べるともうだいぶ取りやすくなったかなと思ってます。はい、
商業施設とかビルとかであれば4社ともまあ対応したいと思うんですけど、うん、はい、そうじゃない場所とかもあったりするもんなんですかね。なんかね、この会社はここの場所は非常に対応してほしいと思ってるけど、うん、全然他の会社が乗り気じゃないって、結局それだとシェアリングになんないんだけどみたいな、うん、そういう場所っていうのができたりするんですか。
4G だとあんまりないんですね、はい、基本的に建物の中全館つながるようにしたいっていうのがキャリアの意向なので、うん、あんまりその場所とかっていうのはあんまり差異がないのでやりやすかったんですけど、5G やっぱりキャリアさんとこの戦略がやっぱり違っていて、なんでこの我々ちょうど今進めてるものはキャリアさん一社でもそこの建物を 5G 化したいっていうニーズがあれば、我々その先行してあの供給を導入します。 5G の帯域は高い帯域なのでやっぱり外からなかなか浸透しない。あとは一般 の、 あの携帯ユーザーの方利用されるとやっぱ屋内が多いので、やっぱりそこをその対策しようと思うと 5G もやっぱりきちっとサブ6だとかミリ波の帯域使ったその 5G っていうのはやっぱ屋内対策必要になってくると思うので、まあ、そこは我々そのどっかキャリア1社がやるといったら我々も先に導入をして、で後から他のキャリアさんが対策をしたいって時には我々の供給に接続をしてもらえればすぐつながるっていう状況を作り出すっていう、まあ、ちょっとそこはあの 4G の対策と 5G の対策の、まあ、少し違うところかなと思ってます。
これまあ先日、ね、J タワーいろいろとメディアでも発表されてましたけど、はい、かなりまあ世界展開とかも意識されてるという話ですけど、どういった世界展開になるんですかね。
まずは日本ですね、はい、あのちょうど 5G もこれからですし、まさにそのタワーのシェアリングもこれからですし、都市部では今ちょうどスマートポールもやろうとしていて、なのでまずはその日本でしっかりあのサービスの展開を行って、でちょうど今海外はベトナムで同じような建物内のシェアリングの事業を行ってるんですが、海外も特に東南アジアとかはこれから 5G なんですね。で日本と同じように大型の建物っていうのは今どんどん建ってますから、 5G の周波数が割り当てられて、そこに新しい建物が建って、あの日本と同じように3社4社のキャリアがいれば、まあ、成り立つビジネスモデルだと思ってるので、ただ通信は国によってこれ規制が結構厳しい国もあるので、我々が参入していけるような国であれば積極的に展開していきたいなと思ってます。
インフラシェアリングの会社でもそういった世界進出してるところもあったりもするんですよね。
例えばアメリカのアメリカンタワーだとかっていうのは、アメリカにとどまらずもう南米だとかインドだとか、まあそういったところに展開してますし、欧州のセルネクスっていうタワー会社ももうヨーロッパのいろんな国に進出してるので、一つの国にとどまらず、まあ一定の規模をシェアが取れれば、まあどんどん皆さん外に展開していってるっていうのが今現状ですね。
アンテナなり基地局立てるのってやっぱり日本だと結構その場所の確保とか屋外の場合は難しかったりしますよね、はい、
う
ん、
そうですね。
海外とか見ると一つの場所にもうアンテナがもう何十個とかついてて、うん、節操なく電波飛ばしてるイメージがあるんですけど、
これ屋外も屋内も実際やっぱりその 5G とかのものを接するときにやっぱりすごい制約があるんですね、うん、あの例えば 5G のこれ屋内でいうと、もうすでに建ってるビルっていろんな設備が入ってしまってるので、はい、複数のキャリアさんの設備が置きづらいっていうのも、工事もしづらいので、まあ、そこにそのシェアリングのニーズがあるだろうっていうのが一点と、あとまあ今石川さんがおっしゃったように都市部にもなかなかその基地局をたくさん設置する場所がない、うん、なので、まあ、そういったところは結構スマートポールとかが活躍する場面が出てくるかなと思っていて、どうしてもその帯域が高いのでなるべく低いところから飛ばしたいっていうのがあるんで、まあ、そういったところは東京都も積極的に進めてますけど、スマートポールみたいなソリューションが生きてくるのかなと、まあ、あとは我々アクティブのシェアリングをやってるので、スマートポールにもちろんその各社さんがバラバラにつけるパターンもあれば、まあ、そこはその供用機を使ってなるべくその景観にも配慮した対策っていうのが今後見込めるんじゃないかなというふうにも思ってます。
その共用の場合っていうのは4社が使っている周波数帯を飛ばしているって感じなんですか。
そうですね、はい、もう実際の基地局自体は別のビルに収容して、で、まあ、光ファイバーを例えばスマートポールが持ってきて、まあ、そこにはもう各社さんの基地局ではなくて我々の共用機から 皆さんの電波を発射するような、なんかイメージですね。
増代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、Jタワーっていう風に聞いてやはりユーザーとしてはピンとこないところあったんですけど、たまたま私今回調べたらそれこそこのスタジオの統計内にある
何でしたっけ、
トラノモンヒルズのビジネスタワーなんかもあの Jタワーさんがネットワーク設備やられてるっていう記事なんで読んで、はい、あ、多分何気なしにこう出入りしているビルってもしかしてっていうのが結構あってちょっとワクワクしました、
はい、じゃあ最後にリスナーに向けてメッセージがあればお願いします、
はい、我々その一般 の, その携帯の利用者の方々はあのちょっと見えにくいこのビジネスを展開してるんですが、まあ、今回の機会を通じて少しでも我々の取り組みを理解いただけるとまあ嬉しいなと思うのと、あとは我々の取り組みって各社さんそのバラバラに接するよりもこのシェアリングすることによって、例えば建物内の掃除数を減らすだとか鉄塔の数を減らすだとか、うん、あとはかかるその電気あの量を減らすだとか、我々の取り組み自体がこの SDGs の取り組みの一環も担ってるんじゃないかなと思ってます。
おそらくね、今後いろいろとメディアでも J タワーが出てくる機会が増えてくると思いますし、 5G 時代これからますますねインフラシェアリングというところが出てくると思うので注目していただけたらなと思います。本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは J タワー代表取締役社長の田中敦史さんでした。以上、特集日本品質のネットワーク技術を世界に、インフラシェアリングの J タワーでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ハッピー。